質問はですね、因果の道理とは何ですかと。こういう質問ですね。そこで確認ですが、因果の道理の因とは何でしょう。因果の道理の因と果とは、まず因、因とは何ですか。因果の道理を信じるって言った時の因とは、
物事が起きる結果の原因。
因果の通りの因、因とは何か。
原因、
そう、因果の通りの因。そう、結果を引き起こす因とは何ですか。
その人の行い、
行いが運命を引き起こすっていうのが因果の通り。行いが運命を引き起こす。因とは行い、まあちょっとヒントを言いましょうかね。因とは業ですね、はい、ということは結果は業によって生み出される結果は
運命
ではないんですね。業によって生み出される結果は生み出される結果をですね、仏教では業界って言うんです。業界って分かります。どういう業界って言うと
同じ業を持った人は、
おお、よく分かりましたね。そう、私がいるとその私の周りに私と同じ業を持った人たちが集まってくるですね。それによってこう出来上がる世界を業界っていうふうに言うんです、ね、例えば、 私がいじめられたとしたら、ね、周り中にはいじめっ子がいるわけです、ね、つまり業界っていうのはいじめっ子といじめられっ子によってこうね、いじめっ子といじめられっ子が集まってできていく世界なんです。じゃあその中でですね、なぜ私はこのいじめっ子たちにいじめられるのかというと、誰かをいじめたからですかね。いじめるっていう行いをしたからいじめられるという結果を受けてるんですかね。
そうとは限らない。
限らない。で、なんで私はいじめられるんですか。ここですよ、ポイントは、ね、業界が出来上がりました。その中で私はいつもいじめられていますと。なんで私はこんなにもいじめられないといけないのかって聞かれました、ね、そしたらね、いや苦しいけれども耐えていればいじめられなくなるよ。本当に？
それは、ま、間違いなく間違って
る。間違ってる、
はい、
いじめられっ子が我慢して小学校を越えて中学校になったら楽になる。じゃあ中学校から耐えて高校になったら、
ならない。
じゃあ高校から大学になった
ら、それも同じだと思
います。何が悪いんですか。私はずっといじめられ続けていますよ。あれ、因果の道理っていうのは、叩いたら叩かれる、ね、蹴ったら蹴られる。私は叩いてもないよ、蹴ってもないよ。なのになんでこんな目に私は遭わなくちゃいけないんですか。そこですよ。なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないかなんです。いじめるのといじめられるのとは同じ業だから、たとえ私は一回も殴ってなくても、一回もひどい言葉を浴びせかけてなかったとしても、いじめられるんです。私のね、勤めている会社にね、嫌な社長さんがいるね。で、私はね、その課長かね、社長さんからいろいろとね、無理難題を押し付けられて苦しんでいるんです。ああ、私はブラック企業に入ってしまったから苦しんでるんですよね。ねえ、
はい、
この会社を辞めて他の会社に行ったら私の運命は変わるんですよね。ねえ、
まあ、そう思ってしまうことが多いんじゃないですかね。
ねえ、どうですか。
そうですね。
ねえ、じゃあこう会社を辞めるってことは、この業界を断ち切ってですよ、ね、他の会社に行きました。どうなります。
またそういう人が集まってくる。
集まってくる。そして、
また同じ世界。
あ、また同じ世界ができた。あれあれ、この会社もやっぱりブラック企業だったのか。こういう風になりません？やっぱり辞めるしかないか。次の会社は違うよね。じゃあ次の会社に入りました。 また同じ号の人が集まってきます。でその結果
また同じ環境ができ
る、同じ環境が出来上がる。でまた同じように苦しむ。そうそう、まあ心の中で思いますよね。私は一体なんでこんなに苦しまなくちゃいけないのか、はい、ね、どうですか、なんでだろうと、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうね。いじめるものといじめられるものが出てくる、叩かれるものと叩かれるものが出てくる、責めるものと責められるものが出てくるね。なんでこんな目に私は遭わなくちゃいけないんだろうと思いませんか。耐えていたら楽になるんですよね。
そう思ってましたけど、多分違うなっていうのは、ね、
一発逆転がどっかにあるんじゃないですか。パッとこの世界がパパパッとこうゴーなんかこう離れていってね、パッと変わると
劇的に
ガッにょー、ひだりひど音読はって誠なるかだや、誠なるかだ、かわいそうですか俺とどっかで因果の通りを否定しない限り無理ですよね
無理ですね、
はい、
どんどん変わっていきます、
どんどん変わっていきます
そう、自分の業が変わらない限りは、
うん、
変わらない、
そうそうなんです、そう、自分の業が変わらない限りこの業界から抜け出すことはできないっていうのが仏教の教えなんです。これが仏教という因果の道理の教えなんですよ。どうしたら苦しみから抜け出すことができるんですかって言ったら、自分の業を変えるしかないんです。そこで私たちの業っていうのは一体何によって生み出されているかっていうことが大事になってくるんです、ね、そこで私たちの業というのはですね、仏教では邪見によって生み出されていると教えられています。これはどこにあるのかというと、教行信書の解読下463ページ右から2行目に、一切の悪行は邪見を因となすと、ね、邪見を因となす、すべての私を苦しみと、まあ、苦しみに向かわせる行い、つまり私を苦しませる業を作るですね、行い、まあ、これを仏教では邪修、そして邪語、じゃあ五、
これいいかな。
はい。
ですね。私たちの思想が元になって、間違った考え方が生まれ、間違った言葉を話し、間違った振る舞いをする。その間違った種まきが、コツコツコツコツと荒屋敷の中に薫蒸されていって、最終的に、間違った命、業になるんですね。魂、私というものを生み出していく。命っていうのは私っていうものをですね、生み出していくわけです。だから、私がなぜ苦しまなければならないのかって言ったら、私の命そのものがですね、まあ、間違った考え方によって生み出されているからです。だから、どんなにですね、頑張っても、思想が変わらない限り、考え方が変わらない限りですね、その、振る舞いは変わらないし、三号は変わらないし、五は変わらないんです。だから五を変えようと思ったら、どうしても間違った思想をこれ変えないといけないわけですね。こうなります。ね、間違った思想から間違った命が生まれてくるわけです。そしてこの間違った命っていうのは日々の私たちの間違った種まきによって、これですよ、コツコツコツコツと間違った種をまくことによって間違った命が出来上がる。
頑張れば頑張るほど、
はい、間違える。そうなんです。頑張るっていうことはね、間違った思想をもとにして頑張ってますのではい、その元が間違っていると、どんなに頑張ってもね、何にも変わらないわけです。つまり私たちが頑張るか頑張らないかっていうことは意味がないんです、運命を変えるのに。ここがポイントなんです。頑張ったから運命が変わるっていうこともなければね、頑張らないから運命が変わるっていうこともないんです、ね。ただ間違ったこの思想を直さないといけない、ね。どう直すかって言ったら、邪見を正見に変えるんですね。邪見を正見に変える。その時にどうしても必要なものが何かというと、それが何だと思います？
仏教ですか？
それが信心です。信って言います。邪見を正見に変えるために絶対に必要なものを信心っていうふうに言うわけです。これは当然仏法を信じることですね。全知識を信じることです。信じるっていうことは、ね、全知識の教えを常に物差しとして考えていくっていうことなんですね。今までは自分の考え方を物差しにしていたわけです、ね。その自分の考え方の上に教えを聞いて、 教えの通りにやってるように思ってたわけですよ、ね、だけどそもそも考え方そのものを変えないと三号は変わらないわけです、ね、これが正しくなっていくと消臭意小五小五と、ね、こういうふうに、行いが変わるわけです、ね、邪見から正見へと変わる。邪見から正見へと変わるためにはですね、どうしても私の思想をですね、思想を変えないといけない。じゃあ私の思想ってどうやって生み出されているのかっていうと、私のこの業界の中で生み出されているんです。ね。この業界の中でっていうのは、いわゆる業界の中で私たちは、どうしたらこの苦しみから抜け出せるだろうかということを考えてしまうんです。そうすると、ここにはですね、いじめるものと、いじめられるものがいるんです。ねえ、当然、いじめるものは、いじめられなくても済みますよね。そうですよね。いじめられるから、苦しまなくちゃいけませんよね。
そうですね、
じゃあ力を手に入れたら一発逆転でいじめる側に変わりますよね。これが一発逆転の教えです。
あ、業の中で、
そうそう、そうそうそうそう、業の中から業の中で下から上にポンと変われるんです。これこそにょーいだいひのまことなるかもよ、まことなるかもよ、私はついに社長となった、これでいじめられることもない、押し付けられることもない、これからは入った社員に気持ちよく仕事を押し付け、怒りをぶつけ、今までできなかった恨みを晴らしてくれよ、ね、そうでしょ、ね、これですよ。よく一発逆転の教えが好きだっていう人たちはね、一発逆転で新人決意したとかって言うとさ、今まではさ、こうね、なんていうんですかね、聞いている側だった人が突然さ、解く側に変わってさ、うわーってこう力いっぱい話すようになる。偉そう。あれがいいんですよ。ね、解く側と聞く側。聞く側はいつもお金を出し、ね、労働力も奉仕する。そして、徳川はふんぞり返って、自分の好きなように解いている。私はもう導く立場になった。信心がある。ね。だからね、私の言うことを聞け。ね、俺の話を聞けって。こういうふうになるわけですよ。これはね、一瞬のうちに変われます。立場がね、例えば、自分の立場がですよ、ね、いじめてくる上司よりも上になれば、一瞬のうちに上になります。にょーらいだいひの。
戻るかもしれないですね。
ああ、それはね、やっぱりやられた人たちは恨みますからね。 なんとかして足を引っ張ってね、引きずり下ろしたいですよね。ねえ、そうするともうしばらくするとさ、こう引きずり下ろされるわけですよ。
そうでしょ、社長の顔を見たらね、あんな社長でこんなずっと折れると思うんだよ。あとちょっとでこの会社も終わってしまうんだよ。そしたらそんな風にね、ふんぞり返っておることはできないんだぞ。お、私が辞めたらもう会社は持たんぞ。ね、
こうやってこう引きずり下ろしていくようになるわけですよ。そうそう、引きずり下ろすとね、上に、今まで上だったものがね、二度と上に上がらないようにね、みんなでこうやって一生懸命したり踏み潰すわけです。で、今度はもう踏まれる側になる。で、ひたすら耐えても全然変わらない。やがて憎悪の炎がね、湧いてくると。なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけなかったのかね、なんでかと、踏まれる一方じゃないかと。確かに私は踏んだかもしれない。だけど私はね、こんなにも長い間なぜ踏まれ続けていかなくちゃいけないんだ、おかしいじゃないか、因果の道理が合ってないね、一つ種をまいたら一つ結果を受ける、叩いたら叩かれる、私のやったのは一回叩くだけだった。ところがね、私がされるのはね、10発も20発もね、こう叩かれる、合わないじゃないの、全然。くそ、俺もいつか力を手に入れてまた返り咲いてやるぞね。当然やっぱり力を手に入れたら苦しみから抜け出せると思いませんか？思いますよね。力が欲しい、力があれば今度やってるから。
もう次こそ上にちょっといるぞみたいな。
あ、そうそうそうそう、はい、これが根本的な邪険です。力さえあればやられずに済むっていう、そういう思想だから、その力をですね、もう貪欲に求めていくわけです。これが貪欲。だから貪欲っていうのは何を求めてるのか、何をいつも私たちは求めてるのかといったら、力を求めてるんです。そうでしょ？ねえ、日々一生懸命腕立てをしたり、走ったり走り込みをしたり、筋肉を着たりするのもね、攻められない力を手に入れる。ね、この思想があるってことですよね。攻められないために力が欲しい。欲しいね。ね。だからひたすら、なんていうんですかね、力を追い求めている。これが私たちの日々の行いなんです。力が欲しい。ね、かつてのね、団体で聞いていたのもね、もう力なんですよ。正義が欲しい。ね。絶対に責められない力が欲しいと思います？
責められないようになりたい。
責められないようになりたい。っていうことは責めたいってことでしょ。これが私たちの心で追い求めているもの、ね、そして自分がある程度力を手に入れると、今度は、ね、その力を、つまり思い通りにし始めるわけですよ。力を手に入れると、ね、それが摂政です。摂政、摂政っていうのは、思い通りに振る舞うことです。力を手に入れたものが、その力を使って力のないものに対して思いを通すことを摂政というふうに言うんです、ね、力のあるものが力のないものに思いを通す。これはどこに書いてあるのかというと、大無量寿経に説いていますね。
93ページ。93ページに左から 1,2,3,4,5 行目にですね、強き者は弱き者をですね、服し、弱きを服し、強きは、強き者は弱きを服しってこう書いてある。強い者は弱い者を服すっていうのは服従させる。言いなりにさせる。思い通りにする。思い通りにならないときはどうするかって言ったらね、ってね、怒りが吹き上がる。ね、怒るでしょ、怒りの心が吹き上がるのね、思い通りにしたい。なんで思い通りにならないんだ、あいつせろ、崩せろ、ってね。怒りますよね。これは真理。この貪欲、真理が生み出される元が邪見。この邪見を愚痴というふうに言うわけですね。愚痴とは一体何かというと、力が欲しい。力が手に入ったら、苦しまなくて済む。こういう気持ちですよ。ね。力が欲しい。ね。もうあんないじめられるような弱い。ね、物になりたくない、力があればそんなことはない、ね、ところがね、その今までね服従させていた人がちょっと力をつけてくるとね、どうなるかいうとね、うたた愛国賊しということでね、お互いにねうわーって戦い合うことになるね。やっぱりこう自分のね、自分が今力をつけていてね、こうちょっといい気になっていたらね、相手の方にもさ、全く別の力のあるものがやってきてね、おら、どけや、何、何がどけやだと、お前こそどけやということで、うわーとね、戦うようになる。これが大体どういう時に現れるかって、子育てで現れるね。お母さんが今まで天下を取っていた、ね、お父さんを虐げた、ね、そしてお母さんが一番になってた、いい気になってた。ところがね、娘が大きくなる。ね。娘は最初弱かった。ね。もうお母さんも天下。娘も知りたげ。旦那も言うことを聞かす。ね。もう天下を取ってね、毎日ね、私はやっぱりいい人間だと思って生きてた。ね、ところが娘がね、強くなった。ね。そうするとね、お母さんが言い返してくるようになる。そう、ママと子供の間にバトルが生まれる。クッカッカッカッカッ。ね。で、どうなるかというと、残骸殺戮死ってね。いやー、本当にね、やっぱり言葉でね、お互いを傷つけ合う。ね。もう嫌味を言うようになる。これがもう激しい戦い。そして、互いに鈍性すってね、醜い争いを始める。力さえ手に入ったらこんなやつなら、ふーんって封じ込めて。ね。安心できるのに。力が欲しい。力が欲しい。ああ、力があればこんなことにならないのに。一発逆転が欲しい。これなんて言うか、これを中盗というんです。泥棒というふうに言います。盗めば自分のものになりますよね。例えばお金があれば上に立てると思ったら、お金をどうにかして人から盗んで、ね、いや、別に合法か違法かっていうことは別としてね、なんとかお金を盗んで自分のものにして、ね、楽になりたいと思う。この場合、お金がない人が、
たとえ盗んでお金を手に入れたとしても、1年でピョーンと上になれるんです。あの宗教の体験なんてのはもうその最たるものですよね。そのね、中身の真偽はわからないけれども、何かとてつもない信心を得ましたというだけで、お、そんなものがあるのかね、心のことなんて見せられないからね、突然僕は救われましたとかって言ったらね、もう周りの人が、あなた本当に救われたの、もちろんだよ、僕は最終下脱をしたね、ぴょぴょぴょぴょぴょぴょね、俺は宙に浮いたね、こういうふうになるわけですよ。そうすると、うわすごい、これは誠だ、誠の悟りだね、あんな風に僕もなりたいぞってこうなるわけです。これなんかほんとね、見せなくていいからね。はい、お金だとちょっとお金っていうものが必要ですけど、なんか体験さえすればこう上に立てるわけです。急に自信がつく、それは自信がつくよね、上に立ったから。で、1年でこうした自信がない人から自信があるように変わりますから、なんか自分が大いなる変化があったように思いますよね。全然変わってないんですけどねこれが1年の救いです。はい、一発逆転、あなたが求めていた救いの中身です、ね、で全然豪快から離れてないんですけどここがポイントなんです。つまり私たちはこの豪快で上に立ったり下に落ちたりして苦しんでるわけですよ。この上に立ったのを、ね、天の上の世界っていうことで天上界っていうふうに言うんですよね、そしてこの下の世界を三幕道っていうふうに言うんです。地獄、餓鬼、畜生と、ね、結局私たちは天上界に行きたい。天上界っていうのは結局六道の中のですね、この上の世界に行きたいわけ。これ六道っていうからね、6つがありますけど、まあ大体こんなもんですよ。この間ぐらいにあるのが人間と修羅ですから、ね、合わせて人間です。ね、人間界っていうふうに言います。だから私たちは結局天上界とこの三幕道を振り子のように揺れているだけなんですよ、ね、そして幸せになるためには天上界に行かなくちゃいけない。天上界に行くためには力がないといけない。力が欲しいってこういうふうに思うんです。力さえあれば一発逆転で天上界に行けますから。だけど天上界に上がってですね、一時的に楽になったとしても結局迷いの世界の中にいることは変わりないので、やがてその天上界から三幕道へ落ちて苦しまなければならない時がやってくるんです。ところが私たちは邪険だから、三幕道で苦しむとどうしても天上界に上がったら楽になれると思ってしまうんです。これが根本的な迷いです。この迷いを捨てない限りですね、私たちは苦しみから離れることはできません。 ね、この間違った考え方を捨てない限り、変えない限りですね。だどういう考え方かっていうと、力を手に入れたらですね、苦しみから抜け出すことができる。もう一つは、今の人間関係を断ち切れば苦しみがなくなる。残念ながら今の人間関係を断ち切っても、業が変わらないと、そのなんていうんですか、ピューッとこう集まってきてね、そして元の世界が出来上がるんです。それはたとえ命を失ってもまた生まれ変わってきたらですね、業は変わりませんので、また同じ世界が待ってます。よかったですね大丈夫ですよ何回でもチャレンジできますから逃げれませんからね。ねえ、会社を辞めたら楽になると思うでしょ。
あんまりそうじゃないだろうなと思うんですけど、
うん、
でも辞めたい
ねえ、苦しいもんね、うん、だけど逃げてもまた同じ世界が出来上がるだけだ。
抜け出したい
けど、はい、
どうやったら業は、
どうやったら業が変えられるか、うん、ね、そういうことになりますね。そのことについてはちょっと休憩をしてから話をしたいと思います。